紹介事例なんですけど、先日僕、ある、その不動産の営業マンをしてる、年下の人と、それから、経営者で、YouTuber をしている、チャンネル登録が3000名ぐらい、いらっしゃるその YouTuber をしている経営者さんを紹介したんですね。僕がその紹介して相互にお互いにというか、それでまあちょっと仕事になるかどうかとかっていうのはまあ分かんないんですけど、でも全然お互いなんかまあつながれたというか感じだったんですね。で、これどういうふうに僕考えてお互いに紹介したかっていうと、まずその、YouTuber の方の経営者のさんの方は、いくつか事業を起こしてるんですけど、であとそのラジオ番組とかなんか持ってたりしてっていう経営者さんがいて、で、僕はですね、それでその方が自分の YouTube ライブにこう一緒にコラボで出てくれる人を探してたんですね。コンテンツをこう毎回毎回更新していかないといけないんで、ちょっとそのネタ探しというような観点なのか、その実際情報が欲しいとかっていうのもあったりはするかもしれないんですけど、そういう観点で、要するにコラボでライブしてくれる人を探していると。いう状態ですね。で、リスナーさんは結構、その会社員の方とか、多分経営者とか自分でビジネスしてる人もいるような、リスナーさんだったんですね、見たら。で、僕はそれでそこの不動産の営業マンの人も、YouTube やってるんですね。YouTube やってて、それは自分の、ことを発信をしてるんですけど、だからお互いにコラボし合うと、そこで認知がこう交換できるというか、っていうようなメリットがまず1個あるなと思ったのと、普通に出てほしいっていう経営者さんの方のニーズがあったっていうのと、であとはその不動産の営業マンっていうのが1個あって、で不動産の営業マンって結構その人に会うの、何て言うのかな、不動産の営業マンの僕相談とかも結構乗ったことが前あるんですけど、要するにアポが取れません、アポが取れませんという悩みなんですね。要するにお客さんが不動産なんか興味ないから、その不動産の営業なんかされても困るから、あなたに会いたくないって言われるんですよ。不動産の営業とかって結構そういう悩みがあって。で、だから誰か紹介してください、紹介してくださいって結構そのガツガツしてる人とかもいたりとかして、で、僕もその実際、道で声かけられて、名刺渡されて、で不動産説明されたこととかもあったりして、なんか新宿とかで、ですげえなこの人とか言って思ってたんですけど、だけどでもそうやってその仕事をどんどんつなげていってる人もいるんですね。そうで、その人は僕はもともと知ってたんで、そんないきなり不動産の営業してくるような人じゃないっていうのも知ってるし、普通にこう接点があったわけですよ。僕も焼肉行ったり、その不動産もちろんか、あの、なんか買う買わないとかっていうのは全然抜きにして、そのなんか焼肉を食いに行ったりとかもそういう関係性だったんで、で、そっち側は、経営者さん側は YouTube に出てくれる人を探してる。で、その不動産の営業マン側は、いろんな人と接点を持つとか、特に経営者さんとかだったら多分嬉しいと思うんですよね、つながりがあれば。そう、しかも全然そのつながりが、そのなんか仕事とか不動産の話を聞くとかっていう、そういうなんかやらしい相方じゃなくて、YouTube のライブでコラボするっていう、多分職種はとか聞かれて、そこで不動産営業とか言うのかちょっと言わないのか分かんないんですけど、でもそういうつながり方なんですね。で、これって別にどっちも嫌な感じがしないというか、こういう紹介の仕方を僕がこういう紹介をお互いに出すと、あそこは、それお互いにいいよねってなるんですよね。あ、僕も僕で知り合いが増えるの嬉しいですっていうふうに、その不動産の営業マンの方はなるし、なりますよね。で、とかそのリスナーさんにも知ってもらえたりとか、自分のチャンネルも知ってもらえたり、自分がどういう人かとか知ってもらえたりとか、 あとはまあそれ、まあ、わかんないですけど、まあそれ見ましたとかで、その後もそういって会ったりする、そのリスナーさんともお会いしたりとかっていうのができるかもしれないし、っていうまあチャンスが一個あるということですね。そうで、YouTuber さんの方、その経営者さんの方は自分の YouTube に喜んで出てくれて、でしかもその人も YouTube をしてるんで、まあ、その人のリスナーさんというか、その人のその視聴者さんも持ってると。で、コラボライブしに来たら新しいその接点ができるんで、その経営者さんの方も、自分が何やってるかとか、そういうのがその不動産の営業マンの方の視聴者さんにもこう認知が広がるみたいな、こう結構相乗効果だと思うんですね。そう、人の紹介ってこういうふうにやるんですけど、いつも僕は。だから、お互いのメリットが合うなと、こうフィットするなと思ったら紹介出すんですね、僕は。とか、つなげたりとか、まあ、一緒にご飯行けるとかだったらご飯行くし、っていうことを結構僕はやるんですけど、で、そうすると、まあ、その時は別になんか、ただ普通に楽しんで、まあ、遊んだりすればいいんですけど、全然その仕事するとかしないとかそういうんじゃなくて、ただその中で、なんか仕事の話になったりとかして、でもしなんかニーズがあったりとか、例えばですけど、じゃあなんかその今お金の投資先を今探してるんだよねとかって話になるんだったら、まあそういう不動産の方も仕事になるし、まあ、そうじゃなくてそれはそれでならなくて、逆にその経営者さん側のなんかサービスをその不動産の方の営業マンが受けるかもしれないしとかっていうふうな、まあ、そういう可能性もあったりしますよね。そうだから、まあもちろんそのニーズがあるところにしかその商品はもちろん受け渡しはできたりしないんですけど、ただその認知を広げていくとか、要するにアポを取るっていうんですかね、そのまあアポを取るっていうなんかちょっと言い方もまあなんか営業っぽくてなんか変なんですけど、要するに人と会うってことですよね、アポを取るっていうのは。人と接点を持つとか、人と会うっていうことなんで、でもここで結構苦労してる人って多いんですね、経営者もそうだし、営業職の人でもそうなんですけど、アポが取れません、アポが取れませんって言って、まあ、電話したりとか、なんていうんですかね、電話したり、ダイレクトメールとか送ったりとか、チラシをこう入れたりとか、あとなんだろう、SNS を頑張ったりとかっていうふうにするんですけど、アポってやっぱ取れないと思うんですよ。仕事の話をしたいからっていうアポって取れないんですよね、基本的に。だから別に仕事の話とかじゃなくていいんですよ、最初は。全然ただ知り合いを増やすとか友達を増やすとかっていうような観点でいいんですね。だその観点がある人っていうのは人とどんどん会えるんで、どんどん仕事にこうが増えていくんですけど、でそれ仕事ってなった途端に、要するに自分が仕事を探すためにアポイントしなきゃってなると、人と一気に会えなくなるんですね。だから、まあ、僕みたいに、まあ、その紹介する人を知ってたりとか、逆にだから僕と一緒に飯食ったことがあるとかだったら、僕もこの人とこの人、もしかしたらマッチングしそうだから、今度もしよかったら一緒にこの人と飲むんで、もしよかったら来ますかとかっていうふうな声をかけたりするんですけど、まあ、そんなことやってる人あんまりいないと思うんで、まあ、基本的には自分でやっていくことになると思うんですね。そうだから、その時って別に、なんていうのかな、接点って本当に何でもよくて、別にツイッターとかだけじゃないし、そのフェイスブックだけじゃないし、なんかもう何でもいいんですよね、本当に。その人がとにかく目の前にいれば接点という、まあ、ことなんで、全然その仕事とかを関係なしにどんどん接点を持っていくっていうのが、まあその最終的に仕事になるっていうことですね。その中で本当に必要としている人だけ、まあ、もし仕事の話をするんだったらすればいいし、まあ、必要なければ別に仕事の話もしなければいいし、普通に遊びを楽しんで、まあ、終わればいいんですよね。そう、まあそういうことなんで、まあちょっとその紹介の事例としてっていうか、その僕が出した紹介のまあ一事例として、その不動産の営業と、まあ、経営者っていうのはそういう感じでフィットすることがありますよっていうお話でした。